日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は石井和則さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの石井和則です。よろしくお願いします。
さて石井さん、先週は株価もお天気も今一つ冴えない展開でしたけれども、一方で先週と今週は3月期決算企業の株主総会がたくさん開催されますよね。
そうですね。
さあ石井さんはこれまで株主総会の取材などはされたことはありますか？
そうですね、私、企業取材っていうのを今よくやってたんでですね、
はい、
まあ、もうとは言ってももう今からもう10年以上も前の話になるんですけれども、まあ、ちょっと印象に残ってるものと言ったらソニーですね。ちょうど急速に業績が悪化して、
はい、
ソニーショックなんてのが起きた。で、まあ、その直後のですね、株主総会というものをちょっと取材をしてみたんですけれども、まあ、やはりですね、株主の方からは相当厳しい声が出ていたと、いうことですね。報酬なんかはもうもっと開示しろだとかですね、
はい、
いろんな声が出てました。
うん、
最近はね、やはりガバナンスというものがですね、まあ、よりこう注目されるということになってきてますので、
うん、
まあ、そういった形で株主とですね、企業との対話というものがですね、まあ、より今進む、まあ、そんな総会シーズンになったらいいかなというふうに考えてますね。
そうですね。私の印象に残った株主総会もちょっとだけお話ししていいですか？印象に残った株主総会がありまして、私以前味の素の、株主総会の進行役を2回ほどしたことがあるんですね。その時に一人だけ印象に残ってた方がいらっしゃって、すごい笑顔が素敵な方なんです。その方後に社長になられてるんですよね。
あ、そうなんですか。
そう、不思議なものでなんかあったかいエネルギーをその時感じて、
そうですね、
そういうこともあるんだなと思ったりなんかしたんですけど、
いろんなドラマがあるんですね。
そうなんですよ。皆様もね、株主総会でいろんなこと感じてきてくださるといいなと思います。集中日は26日ということですよ。さて石井さん、その他今週から新しい告知があるんですよね。夏のベリソネのご紹介です。
そうなんです、
はい、この夏のベリソネ、日経ベリタスを定期購読してくださる皆さんにご契約期間によっていろいろな特典をプレゼントしますというキャンペーンです。特設サイトからのみお申し込みいただけますよ。
気になる特典の内容はぜひ特設サイトをご覧ください。
日経ベリタスは長い期間ご契約いただくほど一部あたりの割引率がアップします。もっと深く経済を知りたい方、投資を始めようという方、キャリアアップしたいという方、ぜひこの機会に日経ベリタスをご購読ください。なおこの特典はキャンペーンの特設サイトからのみお申し込みいただけます。夏のベリソネで検索してください。あなたのお申し込みお待ちしています。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を石井さんにご紹介いただきます。今週は FRB が隠す爪、迫る米利上げ、楽観の市場と溝というテーマなんですが、石井さん、先日 FOMC 開かれましたが、イエレン FRB 議長、この表紙渋い表情されてますが、どういった記事になってるんでしょうか？
はい、その FOMC なんですけれども、
はい、
ここではですね、事実上のゼロ金利政策を維持ということが決まりました。
はい、
でこの決定についてはおおむね事前の予想通りでして、
そうでした、ね、
市場ではですね、利上げはまだまだ遠いと、そういった見方が広がってまして、
はい、
でそれがこのニューヨーク株などの買い安心感につながっているというふうにも言われています。
はい、
まあ、ただですね、この FRB のイエレン議長なんですけれども、まあ、年内の利上げが適切という見解を示していまして、まあ、いずれにしても年内には利上げはやるよと。
はい。
でまあ、つまり、まあ、時期はともかくとしてもですね、そのリーマンショック後の異例の低金利政策というものがいよいよ出口に近づくと、まあ、いうことではあります。
はい。
でまあ、利上げとなるとですね、世界のさまざまな市場に、まあ、影響を与える可能性があるということになるんですけれども、まあ、ではそれがいつなのかということに関しては、まあその市場では9月とか12月とか、まあ、経済環境なんかを考えたら12月なんじゃないかと、
はいはい、
まあ、要はまだ利上げまでは時間があるのではないかと、まあ、いったまあ楽観シナリオが広がっていると、まあ、そういうわけなんです
ね。はい。
まあ、しかしですね、そうしたその市場の見方と FRB の見方にはもしかしたら溝がありはしないかと、
はい、
で仮に市場の予想よりも早めに利上げに舵を切るといったようなことになれば、市場の混乱につながりはしないかといった懸念も残ります。そこで今後のシナリオ、それからマーケットへの影響について改めて考えてみようというのが趣旨です。
マーケットではこの間その政策金利見通し2016年と2017年引き下げられていたので、まあ、利上げペース緩やかだろう、また遠のくかなという感じだったんですけど、実はこの題名にもある隠す爪高派ということなんですか。
まあ、そこなんですね。はい。まあ、このまあこの爪っていうのは、まさにその高をまあ案に示す言葉としてちょっと使ってみたということなんですけれども、はい、まあ、その緩和に積極的なまあハト派、それから引き締めに積極的な高派、はい、まあ、いうふうにまあ言われているんですけれども、はい、イエレンさん自体はですね、はい、その今のところこの利上げには慎重なんじゃないかというふうにまあ言われてはいますね。で、まあ、それはまあどちらかというとハトのイメージに近いかなというふうにも見られてはいるんですけれども、
はい、
まあ、しかし FOMC のメンバーの中にはですね、まあ、どうも利上げに積極的な人もまあいるようで、まだまだその緩和的だろうと、まあ市場がですね、高をくくっていたら、まあ、まさにそれこそ高をくくっていたらですねその中には高派の爪が隠されているのかもしれない、まあ、そんなような話なんですね。
FRB と市場との間に溝があるかもしれないということなんですね。はい。ではそれは具体的にはどういうことなんですか。
はい。今後の金融政策を占う、まあ、いう上でですね、市場が注目しているチャートっていうのがあります。
はい。
でこれをドットチャートっていうんですけれども、これはですね FOMC のメンバー17人がですね、向こう3年間のフェデラルファンド金利の予想を示した図なんですね。
はい。
例えば今年末の金利で、これを何パーセントと予想する人が何人いるか、まあ、ということがですね、ドットの数の多さで表されていまして、でその分布状況などからですね、例えばこの人は年末時点でここまでしか上がらないと見ていると、まあ、いうことは年内の利上げは1回と見ているんだなとかですね、
はい、
この水準まで上がるということは2回3回と上がると見ているんだなと、まあ、そういったことをですね、感じ取るヒントになるわけなんですね。
それは3ページの下のところに書かれているんですね。
はい、そうですね。はい。まあ、実際のこのチャートをですね、ベリタスにですね掲載されていますので、うん、まあ、ぜひともこれお手に取ってご覧いただければというふうに思っております。
はい。
今回ですね、この2015年末の金利水準がですね、まあ、今よりも少しだけ高いだけ、まあ、つまり利上げはですね年内1回と、まあ、見る人の数が増えたということなんですね。
そうですね。
でこれによって市場では、まあ、利上げのペースは緩やかになるぞと、まあ、そういった見方が、まあ、広がっているんですね。
はい。
ただ、まあ、それらをですね、まあ、市場の見方とこう比べてみますと、
はい、
やや差が出てきていると、まあ、市場の金利予想、これはフェデラルファンド金利先物の取引価格から推定するというものなんですけれども、はい、その予想を重ねていきますと、来年以降の見通しについてはですね、差が広がってきているということがあります。で16年の市場予想っていうのはですね、はい、1.1% ぐらいなんですね。
はい。
でこれに対して FOMC の予想というのは 1.625%、 0.5 ポイント超高いんですね。
そうですね。
でこれが何を意味しているのかと言いますと、
はい、
まあ、仮に1回の利上げ幅を 0.25% だとすれば、市場は利上げを2回分、金利をですね、その分低く見積もっているというわけですね。まあ、言い換えれば、うん、FOMC のメンバーは市場が見ているよりも実は利上げの方に積極的なのかもしれないと、まあ、いうことがですね、このチャートやグラフからですね読み取れるということが言えると思います。
はい。
で実際に FOMC のメンバーの中にもですね、利上げに積極的と見られている人はいまして、 例えば物価目標に達する前に利上げを始めるべきだとかですね、バブルを防ぐために金融政策を使うことも排除すべきではない、まあ、そういった発言をするというような人もいるぐらいです。
そうでしたね、
はい、で市場は今のところアメリカの株には強気の姿勢なんですけれども、まあ、その前提にあるのは利上げのペースが FOMC の想定よりもゆっくりしたものになると、まあ、いうことだと言われてはいます、
はい、
でまあ、要するにまだその消費主導のアメリカの景気回復っていうのは見えてこないぞと、まあ、いうことで、利上げをするにしてもペースはゆっくりだろうからまだまだリスクは取れるぞと、うんうん、まあ、そんな風にですね、まあ、楽観している向きが多いようなんですね、
はい、
でまあ、そんな中でもしもどんどん利上げが進むということになれば、まあ、アメリカの経済は耐えられないのではないかと、混乱が起きるのではないかと、そういった警戒もあると、まあ、そういうわけなんです。
じゃあもし市場との意識のズレがある中で利上げを進めていったら何が起こるんでしょうか。
はい、IMF 国際通貨基金ですね、これが今月の初めに公表した年次報告書っていうのがあるんですけれども、はい、まあ、ここではアメリカに警告を発してましてですね、そのアメリカの経済の先行きに著しい不確実性があるということでですね、利上げは2016年前半まで待つべきだと、まあ、そういう提言が出たんですね、
はい、
でそんな状況で利上げに踏み切ると国際金融市場が不安定になるといった影響が拡大する恐れがあるぞっていうものなんですね、
はい、
実際の利上げでなくても例えば経済統計の内容ですとかその FRB の高官の発言なんかによってですね、その市場の楽観論が崩れるようだと、まあ、今の穏やかな状態というものが一変するかもしれない、うん、そんなことも言われています、
はい、
特に懸念されるのは新興国ですね。やっぱり
そうですよね、
はい、新興国の企業というのは定理のドル建て社債を発行して不動産開発などを続けてきたんですけれども、はい、まあ、そんなわけで民間のドル建て債務が多いんですけれども、ね、
はい、
例えば IMF によりますとポーランドとかトルコは民間のドル建て債務がですね、GDP の3割、チリに至っては4割に達すると、そうなんですね、
はい、
でまあ、そんな中でアメリカの金利が上がって新興国通貨安が起きるようですと、うん、新興国企業はまあドル建ての利払いに窮する可能性があるというふうにも言われています、うん、でアメリカではですね、まあ、格付けの低い企業が発行するハイイールド債という市場があるんですけれども、まあ、利上げによってこの市場から資金が流出するようだとこの債券を使って資金を調達しているエネルギー企業などの経営が悪化するとも言われてますし、それから株式市場でですね、その金融機関から資金を借りて株式投資に当てているっていう投資家がその金利上昇によってですね、まあ、これを受けてもポジションを一斉に解消すると、まあ、そういったことになると、まあ、株価の急落も招きかねない、まあ、そんなような声も出ています。
連鎖リスクが出てくる、はい、ということになるかもしれないんですけど、はい、相場への影響が懸念されますが、日本の今の株高円安相場どうなりそうですか。
そうですね、今のところはなんですけれども、日本では楽観的な見方が多いようですね、
はい、
まあ、実際に2004年から6年にかけてアメリカが利上げをしていった時もですね、アメリカの株価っていうのは大きな調整っていうのは見られなかった
と。そうなんですね。で、
それで為替相場での円安ドル高が、まあ、支援材料となる形で日経平均株価も上昇したということがあります、
はい、
ただまあこうした経験からですね、まあ、今回の利上げの局面になっても、まあ、円安株高シナリオになるだろうという声はあるんですけれども、
はい、
まあ、先日もこう黒田総裁がこう円安を牽制したとも取れる発言をしてですね、相場が動いたということもありました、
はい、
まあ、ドルの上値が抑えられるようだったら日本株価調整するリスクもまあ出てきかねないというのはありますね。なんで、まあ、そのいずれにしましても相場の変動リスクっていうものには警戒するに越したことはなさそうかなと思います。
そうですね、冷静な目も必要です。一方で日本やヨーロッパの金融政策はどうでしょう。アメリカとは差が広がっていくんでしょうか。
はい、まあ、日本もですね、まあ、ヨーロッパもですね、まだ出口といったものを議論するに早いというふうには言われていますね、
はい、
まあ、しかしなんですが、その日米欧ともそうなんですけれども、
はい、
中央銀行の総資産というのはまあ10年前の約3倍の10兆ドル弱にまで膨張しているということで、資産を無限に膨らませ続けることはできないという見方も徐々に強まっています、
はい、
でまあ、そんな中で、まあ、例えばなんですけど ECB の専務理事がですね、5から6月は国債を多めに買って取引の薄い7から8月は購入量を減らすと、うん、まあ、と語ったと伝わったところでユーロが急落したりとかですね、
はい、
ドラギ総裁の発言でドイツの国債の利回りが急騰したりと、まあ、そういったことが起きてるんですね、
はい、
でその緩和は続くと言いながらも緩和マネーが減るということへの不安というのは誰もが持ってると、 ということは言えるかなと思います、
はい、
特にねヨーロッパではその緩和の効果で南欧諸国の国債利回りこれが低く抑えられているということもありまして、
はい、
出口が意識されてくるとこういった国々にとっても同様につながりかねないというふうにも言われてますね、
はい、
で、まあ、その日本なんですけど日本でもね今はまあむしろ追加緩和も必要なんじゃないかみたいな声も出てはいるんですけれども、日銀が今年80兆円のペースで国債を買い増していったそういった結果ですね市場に出回る国債っていうのは極端に少なくなっているんですね、まあ、なんで物価目標が未達成だと、まあ、いう理由だけで出口の議論を封印し続けることが果たしてできるのかなと、まあ、そういった声も出ているようですね、
はい、
なんでまあ日本にとってもですね出口というのが遠い話ということをいつまでも言ってはいられないと、まあ、そういったことを考えておく必要があるのではないでしょうか、
うんうんそうですね、日銀も運営方針を変えてくるようですけれども世界の中央銀行その市場との対話
ね、
非常に大事になってくるでしょうね。
そうですね、
はい、以上日経ベリタスヘッドライン今週のカバー特集 FRB が隠す爪迫る米利上げ楽観の市場と溝について石井さんの解説を伺いました。
ベリタス
おさらい
Q。
さあベリタスおさらい Q です。リスナーの皆さんや日経ベリタスの読者の方がどのくらい記事を読み込んでいるかをクイズで試します。
皆さんもベリタスを読んでぜひ正解してください。
それでは問題。今週は新語新しい言葉の問題です。新興国の市場を開拓するために企業が意識しているというフルーガルエンジニアリング、一体どういう意味？A、壊れにくく頻繁に買い替えをしなくても済む製品開発をすること。 B、 新興国のニーズに合わせて過剰な機能を削ぎ落とした製品開発をすること。 C、 商品の企画や生産を全て若い女性が担当し若い人に売れる製品開発をすること。
あれ、今回はボケないんですか？いやちょっと今ここでどう突っ込もうかなと今やる気満々だったんですけどちょっとなんだか
調子狂っちゃう、
ちょっと調子狂っちゃいますけど、まあそんなわけで制限時間は10秒です。さあみんなで考えよう。
ここまで正解は B の新興国のニーズに合わせて過剰な機能をそぎ落とした製品開発をすることでした。これは6月14日発売の日経ベリタス6ページプレビュー面からの出題でした。では石井さん解説をお願いします。
あれ本当にボケないんですね、
うん、
はい、わかりました、
はい
はい、このフルーガルという言葉なんですけれども、
はい、
英語で、質素なですとか倹約的なといった意味なんですね。つまりこのフルーガルエンジニアリングというのは新興国のニーズに機能を絞り込むことで消費者の手に届きやすくすると、まあ、そういう取り組みなんですね、
はい、
例えばフランスのルノーはなんですけれども排気量 800cc クラスでおよそ58万円という低価格車クイッドをインドに投入するということを発表しました、
はい、
この車は機能を絞り込むのと同時に設計や技術陣をインドに置いて部品も大半を現地で調達するということでコストを抑えています。日本企業の場合ですと、
はい、
食品メーカーのエースコックに成功例がありますよ、エースコックはですね90年代にベトナムに進出したんですけれども最初は原材料を輸入していた関係で他のメーカーよりも3倍近く高い高級品になってしまっていたんですね、
はい、
そこで原材料の現地調達率を高めて、同時に日本流の工程管理を持ち込みました。これによって高い品質と安い価格を両立したというわけなんです。でこの結果エースコックはベトナムで6割強のシェアを獲得しています。
はい、この記事が気になったあなたぜひ先週の日経ベリタスをご覧ください。そして来週のこのクイズに備えて今週の日経ベリタスもしっかり読んでくださいね。以上ベリタスおさらい Q でした。
あれ、終わりですか？ところで
、はい、
いや今回ね C の選択肢に曽根さんのボケがなかったんですけど、
あれ気がつきませんでしたか？ 商品の企画や生産を全て若い女性が担当するフルーガルエンジニアリングですよ。
あ、それフルーガルじゃなくて、はい、フルガールということですか。
あ、そうそう、あの松雪泰子さんとか蒼井優さんが出演していた映画ですよ。
それはフラガール、ちょっと無理があるって感じですね。
あそれではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはフォーカス面の中国株過熱の構造です。
はい、中国のですね、株式相場が最近ちょっと荒い値動きになってるんですね。あの7年半ぶりの高値になったかと、まあ、そう思えばですね、今度は週間で7年ぶりの下落率ということを記録するなども乱高下しました。
はい、
まあ、いずれにいたしましても相場の過熱っていうものがあるようでして、実際に中国の証券口座数は1億7000万と、まあ、すでにもう日本の人口を超えているということなんですね。はい、上海市場の時価総額は800兆円と東京市場の 1.3 倍にも達しました。でここまで過熱してしまっている原因は何なのかということを、金融緩和、それからいたちごっこになっている規制、それから家計の防衛、まあ、この3つのキーワードで分析しました。
次に特集面から、日本株買い、海外投資家の目、保有比率最高の 31.7%、 存在感一段とです。
はい、あのこの面はですね、普段はスマートライフ面となっている面なんですけれども、はい、まあ、ここをですね、今回は特集面と、まあ、いたしまして、ますます日本市場で存在感を高めている外国人投資家の動向を分析しました。外国人は2014年度末に日本株の保有比率が 31.7% と過去最高を更新したんですけれども、実際に外国人投資家の声を聞いてみますと、ガバナンス改革など日本企業の変化に対して非常に関心を高めているということが分かります。まあ、ただ一方で株主還元をするというだけの企業は買わないと、まあ、いった厳しい声も出始めていまして、まあ、ではどういったところに注目しているのか、具体的に注目している銘柄は何かといったことを複数の主要な外国人投資家の生の声を交えながら紹介しています。
そして最後にインサイド面の放電灯金融記者座談会、トヨタ3時間総会安堵と不満です。
はい、トヨタ自動車はですね、まあ、先日の株主総会でその種類株の発行というものを可決いたしました。
はい、
でこれは議決権があるほか、毎年徐々に上がっていく配当というのもあるというものなんですけれども、最初の5年間は原則手放せませんけれども、5年後に持ち続けるか、取得価格でトヨタが買い取るか、それとも普通株に転換するか選べるというものなんですね。
はい、
これ個人投資家から注目されそうなんですけれども、うん、一方で経営陣への規律が効かなくなるのではないかと、まあ、いった懸念も一部ではありまして、議決権行使の助言会社がですね、反対を表明するといった事態になるなど、まあ、賛否両論だったんですね。
はい、
で総会でも決してすんなりと決まったというものではありませんでした。でその総会での一幕や会社側の本音、それから証券会社の心打ちなどについてですね、記者の座談会形式でまとめました。
面白そう、読み応えありそうですね。ということで、石井さんのおすすめ記事をご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも、日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。石井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから、日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネをつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し、目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り、的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは夏のベリソネで検索してください。 また私と坂本編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの石井和則と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。